どうも。
どうも。ポ
ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあい話しています。時間です。山です。
新山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということですね。今回はですね、
はい、
前回の収録で、グッとくる選手権というね、
はい、
というのは、例えば CM とか、動画とかで、
はい、
最近気になる、可愛い女の子の出てる動画とか CM とかを、
うん、
それぞれのメンバーがおすすめするというね。
そうですね。ラジオジの定例企画で、
はい、
年に一遍やってるね、
はい、
プレゼン、レコメンド企画ですね。
はい、
これはこの女の子が、下半身にグッとくるというやつ。
そうそうそうそう、
はい、
やりました。
で、それぞれの可愛い女の子とかを押したら、
はい、
まあ、
もう俺が1年経ったの。
おかしいな。
だいぶね。
つい1、2ヶ月前ぐらいの。
そうなんです、
うん。
で、その時に、まあ、毎年恒例のことではあるんですけど、
うん、
タカさんだけが、
うん、
まあ、なぜかですね、ファンザというですね、
うん、
特定のサイトに、
うん、
よく押されているような女優さん。
う
ん
そうですね。
押して、
うん、
で、そこの方がね、今年は優勝したんですけど、
うんはい、
そこでタカさんがね、
うん
俺だけここから押すのはおかしいぞ、みたいなね。
そう、お前ら安全地帯にいるんじゃないと。
う
ん、
そうそうそうそう。じゃあ、果たして、何をもってグッとくるなんだという話で、うん、グッとくるっていうのはそもそも下半身にグッとくるね。
うん、
一押しをしてたはずなのに、
うん、
なんかこう、ちょっと可愛いかとか、
うん、
女ね、ピヨピヨした感じじゃなく、もう、うんぐっと下半身に来るおすすめを出してくれよと、うん
はい、
そこでガチンコ勝負しようじゃないかと、
はい、
素手もしようじゃないかと、
別に下半身にぐっと来るかどうかっていう基準だったかどうかはちょっと今分かんないですけど、まあでも、うん、昨年もねちょっとやりましたけど、
うんうん
いわゆるぐっと来る選手権のカッコアダルト版、
はい
というのを、その高橋さんのですね、ちょっとご意見に従って、
はい、
あれまでもじゃあ参加しようじゃないかと。
はい。
で、そうやってくれれば、俺も、逆にグッとくる選手権は、そうじゃない人たちだけ。
なるほど。
をチョイス。まあ、ただね、ボンミスで2年前に人が紹介してるものを紹介したりとか。
ボンミスってか、毎年やってますけど。
そうです。おなじみのミスだよね。
俺驚いたのがさ、いつもタカさんがさ、ね、やってるミスってのがさ、
うん、
去年自分がやったものさえ忘れてしまって、
うん、
毎年同じものを押してしまったのがタカさんなんだけど、
はい、
この今年は他人が押したものを自分のものとして押してくるっていう、斜め上からのボールを投げてくるところが、
他人の思いすらね、自分ごと化して、
うん、
自分の思いとしてこう、アウトプットできるっていうのは、はい、まあまあなんでちょっとね、その、同じリングで戦おうじゃないかと、
はい、
いうのが今回の趣旨ですよ。
わ、はい、かりました、うん。じゃあちょっとリングに乗りましょうというね、
はい、
ことで。で、今年は、今年っていうか今回は、
はい、
そのグッドクルス選手権アダルト版ということで、
うん、
僕と宮間さんも、
はい、
アダルトなものを、ちょっと、ご紹介しようかな
と。じゃあ、タカさんもやるんですね。
はい、そうです。
はい。
はい。
まあ、ありました。どんどこいですよ。
はい。じゃあ、ちょっと先方、私の方から、
はい。
いきたいと思います。
はい。
私はじゃあ、ちょっと2本今年はね、ちょっと、
はい、
選んできたんですけれども、
はい、
ですね。1本目が、これですね。ちょっとね、どっちも古い作品なんだけど、僕は個人的にお気に入りというもので、で、ね、僕の、グッドクルーのところの基準というのは、リアルかリアルじゃないかっていうところがやっぱり大きいんですよ。
はい、はい、はい。
だからどちらかというとドラマものみたいなね、
うん、
感じなのよりは、やっぱこう、そこに、それがたとえドラマみたいなことだったとしても、作られたシチュエーションだったとしても、そこにリアルさを感じるか感じないかっていうところで、で、まず1本目がこれですね。はい。ですね。浅見ゆまさんという。
ああ、懐かしい。
懐かしの、うん、懐かしのって言ったらあれね、ちょっとね、あれですけど。
いや、でももう10年以上前。
そうですね。
うん、
伝説の AV 女優さんというかね、
はい、も
っと天下取った感じのね、人ですけど、が2011年に発売した作品で、
うん、
即スボ、ランプが鳴ったらどこでもセックス、浅見ゆまという。
はい、
知ってますこれ。
ごめんなさい、僕ね、浅見ゆまさんを個人として認識してないんです。
あ、マジですか？
うん。
いわゆるその見ひろとか、
うん、
あのもう、いわゆる AV セクシー女優さんが有名になってテレビに地上波にも出たりとかする、うん、まあその前にもいたけど、うん、アイドルみたいな扱いを受けるようになった、はい、もうその一期生っていうか、まあ、別にグループ組んで、
うんうん、第一世代って
第一世代と俺は思っている、
うん、番組なんだっけ、あのおぎやはぎが
あのねねぎくじのなんだっけ、
おぎやはぎゴッドタウン、
いや違う違う、
おぎやはぎのエロ動画が検索されたけど
おぎやはぎセクシー女優で大丈夫です
、あ、お願いマスカットだ、
お願いマスカット、
そう、おねますって言われてましたけどね、
うん、
お願いマスカットっていう、まあなんつうかな、僕らで言えばギルガメシナートじゃないんだけど、まあ、そういうテレ東でやってた深夜のエロ番組があって、
うん、
でそこでその AKB 的にそのセクシー女優さんがグループを作って、
うん、
お願いマスカット組みたいな、
うん、
でそれのリーダー的存在だったの第一期生の、
あ、それが浅見優馬さん、
そうそうそうそう、で浅見優馬さんっていうのはすごくなんていうかな、あのこう、まあ、タレント性も結構あるんですけど、
うん、
すごくこうなんかチャキチャキとしたりなんかね、あのすごくわなんていうの、分かりやすいというか語弊があるかもしれないんだけど、山口智子のようなこう小ざっぱりとした感じのこう性格の女優さん、うん、なるね、
まあボーイッシュなというか体育会系的なちょっとノリもあり、
うんうん、
そうそうそう、でその人が、うん、あの結構その何かなドキュメンタリー的にはめられて、
うん、
このなんていうかな、とにかくランプが鳴ったらどこでもセックスをするっていうシチュエーションにはめられるっていうね、
はい、
まあ見てみないと何とも言えないですけど少なくともただランプが鳴ったらどこでもセックスにリアリティを求めるのはなかなかハードルが高いんじゃないかなという、
いや、それはそれはそうなんだけどただそこの、うん、あのシエでその反応がリアルかどうかとか、まあとりあえず見てみましょうかね、じゃあ無料サンプルね、はい、はい、
ちょっと待って、なんか
という
、はい、
はい、
ので、あの、まあ、いかがでしたでしょうか。
これは、まあ、なんですか、買ってるんですか、借りてるんですか。
これね、多分ね、DVD、あの時に買ったかな。もう古い作品なんでね、ちょっとあれなんですけど。
2011だったね。
うん、
うん。フルで見たことある。
うん、もちろん、もちろん、もちろん。
俺見たけどやっぱ知らなかったの、
あの人
のこと。
あ、そう、
あ、マジですか。
そうそうそう、
このね、浅見今さんが僕は好きでね、
うん、
で、あのこのね、浅見さんの、まあ、そのやっぱこのなんていうか、ドキュメンタリックにあの本人の素が出てる感じ の、 あの作品がすごく好き で、
うん、
でやっぱこのなんていうかな、例えば同じようにシチュエーションではめられて、うわぁ、何するんですかみたいな、うん、あのものって、まあ、いろいろあるんですけど、うん、ただ浅見さんってすごく素がね、普通の感じなんですよ、そういう意味で言うと。で、普通な感じなのに、そのはめられたことで、うわぁ、もうほんのちょっともうダメだからって言いながらもうなんかやられてしまうっていうところが、すごくこう、まあ僕にとってはリアルを感じるというか、そのなんかただ恥ずかしくて、うわー、ごめんなさいってただやれるんじゃなくて、本当に拒否しつつも最後やられてしまうっていうところに、なんかこうリアルを感じるところがあるんですよね。わかりますかね、これ。
いや、なんかね、わかるの。俺もね、浅見優馬さんの作品で一つね、すごい好きだったのがあるんだけど、それがそのカメラ目線でずっと、
うん、
なんだっけな、ようなんかその保育園の先生みたいな手で、自分はその生徒みたいな、子供みたいなので、はい、こうあやされながらなぜかフェラされ続けるっていう作品なんだよね。そこにリアリティはないんだけど、なんかね、そのカメラ目線でその見られてる時に、で自分もその映像を見た時に一体化できるっていうか、なんかこうハマれる人とハマれない人っていうのが同じカメラ目線なんだけど、
うん、
その中では浅見優馬氏演技っつうか、なんかね、まあだから言わんとしてることは分かる、リアル感が自分の中にもその共感できて、
うん、
だからその時に、うん、まあそのまあ、まあリアルかリアル、そのそこがそれが本当か本当じゃないかってなんかまあ難しい話ではあるんだけど、その 演じてる時に本人の人間性がなるべく出てる方がいいんですよ、僕は。だから
人間性が出てると感じられる方がいい。
あ、そうそうそうそう、その本
人性が出てるかどうかは別として
、特にこの浅見さんは本人の個性があるから、それがこのそういういわゆるセリフを言ってるような、言わされてるようなものではない、このシチュエーションを作ってその中で自由にやってくださいっていう作品だと、すごく浅見さんのこう個性が生きるというか、うーんって感じで、これはね、秀逸、今でも秀逸な作品だなっていうふうに思ってます。
今はちょっともう一回サンプル見せてほしいんだけど、
あ
のちょっとワンカットね、あの押したいポイントが
なるほど
あって、ちょっともう一回ちょっとサンプルをぜひ、はい、まあ、あの映像でも画像でも出てるけどね、
うん、こんな急にまたそこら辺になりますよ、本当にダメです、本当ダメ
今
何ですか、
出ちゃいそうっていうこのこれ好き
今のはお風呂でパイ釣りをしながら出ちゃいそう
って聞く、そうそうそう、なんだけど、
しかもちょっと目線合わせるので、うん、タカさんが好きなやつ、
そうそうそう、まああれは男優さんに合わせてるんだけど、何がいいんだろうな、これ本当言語化するのが難しいんだけど、なんかね、同じことを同じように言って、うん、もっと可愛い子が言ったとしても、
うん、
なんかそこにそれよりもあのこの子がやる、
うん、
あの1対1の1対1でその男優さんに向けて何か言っている言葉って、
うん、
来るんだよね。
かっこいいあのリアクションみたいな。
おびっくりした。急に胸叩いて、俺のここに来るんだよねっていうやつ。何その男前。男前のやつ装備買ってきたのみ
たいな。何？アホやろ。
いやでも浅井優さんやっぱちょっと女優さんの中でもいい、もう特別な、確かに。女優さん推しで言ったら俺も賛同しやすい。
そうですね、まあ浅見さんちょっと残念ながらね、途中でちょっとあの病を患ってしまって、ちょっと引退されたね、はい、経緯があってね、
はい、
まあただ今それに関していろいろな活動されてるのもあったりはするんですけど、でも本当にこう魅力的なね、
女優さんですね、
女優さんでね、本当にこう、うん、
僕なんかがあの過去をしてる、女優さんもやっぱこの系譜というか、
うん、
あ
感じていただけるんじゃないかなと
思いますね。
なるほど。
来ました。まあこれが僕が特別ちょっと押したい浅見優さんが、はい、1本目です。
わかりました。
続いて、もう1本、僕はちょっとこの2本なんですけど、
はい、
もう1個が、まあ、これも同じようにドキュメンタリックといえばドキュメンタリックな感じなんですけど、
はい、
これですね。はい、ですね、悪名屋台が行くという、これはあのシリーズの一本なんですけど、はい、これ知ってますこれ。
知らないです。
知らないです。あ、マジっすか、
はい、
ちょっとね、うん、僕がね、一番、このシリーズ何本かあるんですけど、で、これはもうかなり古い。
ごめんなさい、悪名屋台が行くシリーズ。
悪名屋台が行くシリーズ。
知らねえよ。知らないのって言われたって、知ってるやついるのって言われたけど、マジっすか。
マジックミラー号ぐらいの勢いで来たから、ね、おなじみのみたいな。
今10本ぐらい確か出てるはずなんですけど、
うん、
で、まあ、ちょっとね、かなり古い作品だから、
うん、
これもサンプル動画があるやつとないやつがあって、僕が推したいやつに関してはサンプル動画はもはやない感じなんで、ちょっと別のやつなんですけど、
はい、
これね、とりあえず見てもらった方がいいかな、
はい、
どういうことなんだっていうね、
はい、
ことが、まあ、見れば分かると思います。
それちなみに悪名屋台が行くシリーズの定番なのね。
え、
悪名屋台が行くシリーズが分かるものなのね。
そうそうそう、
シリーズの、はい、
そうそう、
は
い、行きます。
はい、
はい、はい、ということで、まあ、大体お分かりいただけましたでしょうか。
テンプレートは理解しました。要はその飲食店のキッチンカーみたいなところで、
うん、
客から見えないところで下半身を責められていて、
はい
はい、お客さんにバレずにホットドッグを売ってくださいねっていうやつね。
そうです。
あ、なるほど。こういうやつだって俺割と結構好きだったよ。
ああ
、あのインタビューシリーズみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうのね。
でね、でそれでドラマ、そのなんていうかな、こう、まあドラマ的に、まあ、限られたスタジオでやってるのは、
うん、
確かにそういうのありますよ、
うん、
ただこれがすごいのは、うん、本当にホットドッグの キッチンカーをマジで出して、うん、でそこでこれ1本100円で、うん、のつまりものすごく確実な価格でホットドッグを売るんですよ、
うん、
でホットドッグを、売り上げたお金は女優さんに全部入るっていう仕組みになっていて、
はい、
でより売れで売るんですけど、でその時にそのまあ下でかなりこうなんていうかな、キッチンカーの前のところを見えないようにして、なるべく後ろの団員さんが見えないような感じにしてるわけ、うん、で後ろで団員さんがものすごくいじりまくるんですけど、
はい、
でこれ見ていくとね、本当に女優さんにいっていろいろ個性があるんですけど、うん、本当にもうこうお客さんの前ではいらっしゃいませってホットドッグですねってすごいこうの澄ました顔をしながら、実は後ろの下のところで普通に行っててびちょびちょなんかこうね息を垂らしてるみたいなね、うん、これはなんだ、人間のどういう精神の状態なんだみたいな、なんかね、うん、こう究極のなんかこう本当なんかこう性の快感と普通のこう人間の心理状態が、うん、こう極限でやったドキュメンタリーみたいな、うん、感じだってて、
はいはい、
これで多分これね、お楽しんでもう終わっちゃったんですけど、
うん、
いやすごいシリーズだなと思って、
あ、
見てて、
そうか、まあでも結構こういうのは俺好きなんだけど、俺逆に目線の置き方によって楽しみ方違うなと思ったんだけど、うん、だからこの狙い通りに見るというパターンだと、
うん、
それなんだ、こう本当はそのなんて言うんだろう、こうすごいいじられてて、すごい潮吹いてるのに、
うん、
顔だけは済まして営業しなきゃいけないっていうラインに目線を置いてみると、そこでまず楽しめるわけだね、うん、だけどそうじゃなくてもう一歩引いた目で見ると、
はい、
仮にだよ、
はい、
仮にだけど本当はすごい痛いとか、すごく例えばその AV 女優の仕事として気持ちよくもなんともないとするじゃん、で気持ちよくもなんともないのに気持ちいいふりをして、でも気持ちいいを隠しているふりをしているっていう状態とかになったりするとこれ相当変態だなと思ってどうすあこれどっちだなと思って
かそういうの一歩入って考えようとしている深山が変態なんだ
これは完全に深山さんの変態性が今の発言に出ました、
ね、まあでも好きなジャンルだよねきっとね、
うん、
これは
そうね、
まあ、僕が一番面白いのはこの大沢優香さんとこの浜崎陽さんのねやつがね、まあ、一番僕は秀才ですけど、これももう相当前の作品なんで、もうもはやサンプル動画がないようなね、2009年とかの2009年とかのね作品なんですけど、
でもその大沢さん
は、
はい、今もう普通に現役で作品出してるよね。
ああ、
まあ、ね、両方のかもしれないけど。
ね、名前は明恵里さんとか名前いろいろね変えてますけどね、うん。そうそう。いやー、これはね、これすごいドキュメンタリー、もう作品とか映画だなみたいな感じのね、こう見てて、いやー、これは秀逸だなというか、っていう感じなんですよね。
はい、
これは2009年ですか？そう、相当古いですね。
一番初めが2009年 でそれから何作品か出てね、終わっちゃったんですよね。これもっとね、なんか新作出してくんないかなっていうふうにね。
月のリサ、月のリサ懐かしいな。
ソフトオンデマンドさんにちょっと僕はお願いしたい感じのなかなか難しいんですけどね、これね、こうなんていうか、本当なんかこうギリギリのところで攻めてるやつなんで、今これが許されるんだろうかみたいなところがあったりするんですけど、
まあ一番面白かったのはその作品を振る前に振り幅として僕はリアルがいいんだって散々言っといて、
そうなんだ、ね、
出てきたタイトルが悪名屋台が行く
ちょっとそこはちょっと異議申したのが1本目も2本目も前振りと合ってないっていう
あそう、うん、僕はここになんかリアルを感じるんです。
だって屋台でさ普通に男優さん後ろからタッチバックしてるじゃん。
いや違う、それ
それは無理だよ。
違う、タッチバックは前、うん、あれね、前を閉められるんですよ、
うん、
で前を閉めた状態の時にタッチバックをやってて、でお客さんが来てる時には開けて後ろのところで、うん、隠れてて、隠れてる時にこう手間をやったりとかしてるっていう、ちゃんと、
う
ん、そこ
は違うんですね、
まあ、とはいえよ食品衛生上的に考えてもついに
実際影響は俺らにやるから
、まあ、これがね、まあ、もちろん作られたものだとしてもそういう風に感じさせてくれる演出方法というか、
うん、
に僕はこう、うん、どくというか、
うん、
はい、でもその、うん、リアリティを人が何で感じるかっていうところはあんまほじくらない方がいいと思うよ。
そうね、
その
う
ん、さっきのあれだけど自分が置いてる目線で楽しんでるわけだから。
そうだから、さっきタカさんがその言ったセリフでタカさんがリアルって感じ るってそこはグッとくるって言ったけど、うん、僕は全然そこにグッとこないわけですよ。だから、うん、リアルとリアリティは違って本人が感じるリアリティは僕はここにあったっていうだけの話。
私こういうの見るときは一旦乗ったリアリティは乗り切ろうとするからこっちもその、ね、見始めた夢は覚めない、
はい、むしろせっかく僕が個人でね、うん、あの素敵な夢を見てるのに途中から夢にこうなんかこう、ね、
いちゃもんつけるなと、
いやそれは夢崩さないくれよっていう、
ね、もう一つ意義申し立てじゃないんだけどしたいのは、はい、あの古くねっていう
まあね、
うん、いやまあ僕の、まあ、今回の推したいポイントの中でちょっとあの、はいはいまあ、おすすめできる、さっき宮本さんがねこの作品を選ぶときにどういうふうに言語しにくか分かんないって言ってたけど、まあ、僕の言語ができているラインの中の作品選びってことです
ね。なるほど、
うんはい、そうですね。まあちょっと今回ちょっと休憩時間の間にこの作品をセレクトしてるときに俺がちょっと言ったんだけど、うん、この企画の難しさは、うん、自分が一番こうおすすめしたいっていうものとは実は俺、うん、おすすめできなくて、うん、それをレコメンドする 言語化が難しいの
よ。そう、
で言語化できる範囲のものを選ぶっていうのがものすごい難しい。
そういやだからまさに宮本さんも本当言った通りでこれは僕が言語化できるラインかなみたいな感じで、うん
だおめえはそれで進めるときには、うん、その自分で原稿が無理だから、うん、っていうかどう捉えても伝わらないから、うん、どっちかにはめちゃった方が早いなと思うんで、うん、その俺の好みというよりも、うん、どっちかに、まあ、前回だと深山の好みに明らかにはまるだろう、
うん、
グッとくるだろうっていうその俺が正しく原稿ができなくても深山がそれをその 言語として伝えなくても
感じる
感じるっていうものを
なるほど、ね、
その前回がチョイスした、うん、その言語ができないから、
うん、
っていう意味では、人にはめるっていうので行きましたが、うん、でも何を喋ってんだろう、
まあ、じゃあ次行こう
話が取り留めねえな、はいはい、じゃあ次は宮本さんですかね。
次私ですね、はい、まず私はですね、
はい、
これさ操作俺がやってもいい？
あいいよ、
はい、でちょっとねちょっとこの言語化するのが難しい問題
はい、
もうちょっとあって、はい、結構セレクションにすごい苦慮しました、
はい、
苦慮したんですが、まずですね、なぜ苦慮したのかというと、はい、そもそも僕の好みって、はい、特に最近はもう企画ものの素人ものなんですよ。しかも素人投稿ものみたいな。だから、はい、なんていうかこういう制作スタジオが作ったものじゃないっていう、
は
あ
は
あ、その個人撮影みたいなもう本当にそういう雰囲気のものとかだったりするから、はあ、このタイトルとかもちょっとこう日本語じゃなかったり
日本語じゃない
そうそうもう投稿サイトとかのだったりするのでちょっと紹介しづらいんですね、
はあ、
そこでまず大前提として
大前提として確認したいのは一応合法のものってことで大丈夫ですよねこれから見せられるものが
でその中で、うん、ちゃんとアクセス可能で、
はい、
ちゃんと分かりやすいやつを
ファンザの流通部に載ってるやつ
でファンザで見えるもの
ああ安心しました
やりまして、はい、で2つあるんですけど、はいまず1つ目がですねでさらにちょっとメジャーどころというか、はい、一応女優さんの名前が通ってるもので、ご紹介したいなと思っておりまして
多分ねで URL を、
うん、
そのサイト、
うん、で多分大丈夫だと思う、
はい、
でまず篠田あゆみさんという女性女優さんがいらっしゃるんですけどそちらがご存知でしょうか。
知ってます。そうです
ね、篠田あゆみさんという、まあ、女優さんがいらっしゃってこちらちょっともうすでに引退されてらっしゃる女優さんでいらっしゃるんですが、こちらもですね2014年の作品で少し古いんですけども、巨乳はみ出し家政婦篠田あゆみとそういう作品です、
はい、
ちょっとまずこちら、
はい、巨乳ものとこ珍しいですね。
そうですね、これはちょっとまずサンプル動画をご覧いただければと思います。はい、ご覧いただきましたが、
はい、
これは篠田あゆみさんがこう家政婦として、うん、家事を手伝っているんですけど、うん、ドジキャラなんですよ、うん、で、いろんな数々の失敗をしてしまったりしたりするのと、うん、あとまあ 家政婦ものとか、
うん、
あそういうものに家事ものとかにありがちなんですけど、
はい、
なんかパンツ丸出しでこう掃除したりするみたいなね、
うん、
まあそういったチラリズムとか、
はい、
を、やるやつなんですけど、私はまずですね、篠田歩美さんという女性、女優がですね、わりかし好きなんですけど、はい、で、まあ、顔が好きなんですけどね。
ほう。
で、この篠田歩美さんの、実はこの家政婦ものって何作品かあって、実はその中で2番目に好きな作品ですよ。で、一番好きな作品は実はファンズになくて、
ほうほうほう、
見つけられなかったんですけど、これもまあまあ好きなんですけど、
うん、
これね、いかがですか？エロくないですか？
普通に、いわゆるまあ、普通の間具合ですよねっていう。うん、正直これを見て見た限り、そのピントはまだ来てない。
あ、ピント来てないですか。
ちょっと意外性が、
はい、
結構そのストレートな感じじゃないですか。
ストレートなエロビデオです。
うん、そうなんですね。
僕ね、思ったのは、いや、いい作品だなと思って、この高橋、篠田歩美さんもね、
うん、
今言いかけたかな。で、篠田歩美さんもね、すごい素敵で、うん、こう、体型も素晴らしい感じなんですけど、うん、思い出したのは、僕は、宮本さん、この人誰かに似てるなと思って、
うん、
で、思ったのが、宮本さんね、このね、昔、高橋ひとみさん好きだって言ってた気がしてて、すごい似てるなって思った
の。似てる
確かに。
そう、高橋ひとみ好き。そう。
その系譜なの？
そうそうそう。この系譜なんじゃないかなっていう。
そうです。今知りました。
言語化達成。
そうだそうだ。
言語化させていただきました。
この手の顔が好きなの。
高橋ひとみさんを、ね、なんか妄想で、夢見心地にしたらこんな感じかなみたいな。
はいはいはい。
それでだ。俺なぜかこの人ね、俺巨乳好きじゃないんですよ。
うん、
どうだよ、
ね、そうなの、うん、でもなぜかこの人だけすごい好きなのね。
それはね、ここに高橋ひとみさん見たんだ。
ありがとうございます。だからだ。ずっと不思議だったんですけど、解けました。
すげえ解決の仕方。
探偵ナイトスクープみたいな。
まあ何のひねりもないんですけど、まあいいよねっていうご紹介ですね。あとこの人、まあ、高橋ひとみさんもそうなんですけど、
高橋ひとみ
さんもう高橋ひとみさんになっちゃった。
高橋ひとみさんもそうなんですけど、やっぱりちょっとね、この、うん、なんかこう新生ムっぽいの、
ね、
方向性が、要はね、ちょっとこの人の要はちょっとこう S 系をくすぐるところがあるんですよ。
この人が M っぽい。
そうそうそうそう、
うん、
そうっていうのがちょっとあって、うん、そのあたりも結構いいところですよね。
あ、そうなの、はい、でもなんかこの人M と言いながらも結構攻めてたから、そうそうそう、なんか宮間さんの M 心もくすぐってんのかなっていう感じがあって、
いやだからそのいわゆる新生 M というか、うん、コアが M っぽいというか。
まあまあ、う
ん、まあ、まあ、なんかいわゆるその愛人顔とか、なんか幸せ、
そうそうそう、
不幸顔の方じゃないですか。
そうそうそうそう、
で M が似合うよね。
そういうことですね、うん、
はい、
はい、まあこれがお一人目です、
はいはい。
もう一人も同じような形でメジャーなですね、はい、女優さんで、まあこれもちょっとこれはこっちもうちょっと有名だと思います。さっき有名な女優さんが出てたんですけど、私結構有名な女優さんの好きな人で、もう昔から好きなのが、はい、朝倉優が好きなんですよ。
朝倉優、
朝倉優さんがすごい昔からいらっしゃって、まあ最近また引退しちゃったんで、一回引退して復活してまた引退しちゃったんですけど、若い時からずっと活躍されてるセクシー女優さんだったんで、もう作品数めちゃくちゃあるんですけど、でこの朝倉優さんの中で、2018年の作品がございまして、そちらをですね持ってきました。
はい、
ですね、タイトルはですね、同窓会 NTR、妻の最低な元彼に落ちた浮気仲出し映像朝倉優と、
あ
いう形になります。まあよくあるネトラレものですが、一回こちらもサンプルをご覧いただければと、
はい、
思います。
はい、
はい、ご覧いただきましたのが、まあ、ファンザにあるサンプルムービー ですけど、ああ、まあ、テンプレートとしてはあのいわゆるネトラレモのテンプレートなので、はい、別に作品として新しいこともないですし、はい、うん、まあ、ネトラレモの中ではあんまりクオリティは高くないんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、あのこれなんでこれ選んだのかというと、あの朝倉優さんって芸歴が長くて、
はい、
多分売れてたのってあの若いやつなんですよ、女子高生ものとか、
うん、
すごい若い時代のがあって、でこれ引退して、
はい、
また復活してこの間引退したんですけど、この第2世代というか最近なんですよ、この
2回目のデビュー、
そうそう、だからあのどちらかというとそのなんていう豊島というか、うん、あのあまり、若いというよりはこの不倫みたいなね、
うん、
設定なんですけど、うん、俺的にはあのやっぱ年齢がこっちが上がってる問題もあるんですけど、しっくりくるんですよ。
わ、かる。そう言いたいのすごくわかる。
もともとすげえ顔も体も好みだし、うん、結構好きな女優さんなんですけど、これぐらいの感じがめちゃくちゃ、まあ、リアリティでいくとしっくりくるんですよ、リアリティが。
まあ、だんだん熟女ものの方が
好きな感じにな ってきてまして、
ね、
そうなんです。一応あのこの年2018年引退をしてしまったんですけども、
はい、
あの最終盤の作品ですが、うん、まあ、こちらも普通のエロビデオとエロビデオなんですけど、いかがでしょう。
あの隠せないそのプロ感というか、なんかその、うん、人妻っていう感じよりは、
うん、
そのプロの方ですねっていう感じが、うん、あの見てて面白かったのと、うん、やっぱりでもこういうのはさ、10代の女の子がやってもね、全然こう、うん、しっくりこないじゃないですか。うんうん、そういう意味ではいいと思います、
うん
うん、俺多分このサンプル見たことあるような気がするな、うん、よろしいかと、
はい、まあ俺多分ねあんまり実はセクシー女優の人って単体でこの人っていうのパッと出てくる人があんまりいないんですけど、
はい、
朝倉優だけはもうずっと朝倉優好きって。
なるほどね。
そうなるとちょっと第一シーズンの時の朝倉優さんもちょっと見てみたいけどね、
うん、
全く認識してないんで。
それ朝倉優さんの、
名前に検索する上のこと、
かわいい、
うん、例えば
何年ぐらいなんだ、それこそ同じぐらいなのか、浅見ゆまさんとかと
多分ね、活躍した時代は同じぐらいなんですよね。
わかりました、
はい、ということで、まあ結構アイドル並みに非常に可愛い、
うん、そうだね、
うん、俺が最初に認識したのはなんかね、女子高生ものみたいにちょっとなんか出てこないんだけど、野球拳をやってるやつがあって、
はあは
あ、本当にデビューしたてぐらいだったけど、すごい芋っぽくて、あ、なんか地方から出てきた修学旅行の女の子が野球拳脱がされるっていう、まあ、そういう企画みたいなもので、うんうんうん、まだそんなにこう女優名が前に出てくる時代じゃなかったけど、うん、本当にその日から可愛くて結構ずっと見てるんですけど、
うん、
でね、あのこの朝倉優さん多分まあそんなにマイナーな人じゃない、結構メジャーだと思うんですけど、もう一つメジャーな事件があって、
う
ん、実は朝倉優さんが復帰した時に、うん、無修正デビューしてるんですよ。それでちょっとその朝倉優好きの間では、あ、いよいよあの朝倉優さんの無修正が見れるっていうので、わーっと盛り上がった時期が何年か前にありました、はい、
はい、
という以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあということで、じゃあ私と今さんのやつでおすすめ終わったので、
はい
はい、じゃあ次回はですね、高さんのおすすめをお伺いしたいなと思います。
はい、
はい、はい。